聖書を朗読いたします。はじめに神が天と地を創造した。
本日は、神が初めてであると出しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ゆいちゃんはあっという間に上手になりましたですね。また第2礼拝でも期待したいと思います。さて、今日から創世記のメッセージを取り継ぎたいと思いました。3つほどの理由がすぐに浮かぶんですね。1つはまず飽きやすいと。大ページですからね。最近機動車の方もたくさんおられるので時々、ここですと言って開けると迷っておられる方もおられるわけです。ところが創世記は、誰に聞くこともなく1ページ誰でも開けられる、開けやすい。これ第一の理由ですね。第二はもう少し真面目な話をしますと、昨今ですね、世界、人生、社会、国、政治、経済、教育、いろんなことで混沌としている時代だと思うんですよね。そんな中で、広中教授という数学のフィールズ賞、ノーベル賞と言われている賞をもらった方が名言を言いました。複雑な問題は単純に解くことができると。こういう数学の問題というか命題を語っていらっしゃいまして、これはそうだなと思うんですね。確かに複雑な問題いっぱいあると思います。単純には解けない、そういう問題もあると思いますが、原点に帰って人間本来の在り方にもう一度立ち返っていくということはとても大事ではないかなと思っています。そういう意味で聖書の創世記はある意味では原点のような書物です。こういう意味で創世記から語りたい。第三は、クリスチャンには分かるかも分かりませんが、なんとなく旧約聖書といったら厳しい、神様の厳しさ、新約聖書というのは恵み、こんなふうに簡単に分けてしまうと思うんですね。でしかも創世記はモーセによって書かれたということもあって、あのモーセの実戒というようにですね、もう厳しい方の代表者みたいに思っているところがあると思います。ところが、ずっと信仰生活を40年以上してきて、また35年の間牧師をしてきて思ってきたことは、創世記はモーセによる福音書ではないかと、ずっとそう最近思ってきたんですね。福音書の中に神の愛、神の許し、神の優しさ、配慮、こういうものが豊かに表れている、そういうことを思います。で、そういう面でもう一度創世記をそのような観点からお伝えしたいと、こういうふうに思いました。それでこれから、今日からですね、語ることになります。50章ありますので、ルカ伝を語って24章で2年以上かかりました。50章ですと、5年ぐらいかかるかなと思うんですね。それまで私は元気であることを願いつつ、メッセージを取り継いでいきたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。素晴らしい賛美を共に歌い、あるいはまた演奏を聴き、またあなたの御言葉には集中しております。お一人一人があなたの御言葉の真理に心開かれ、あるいはあなたからの大きな慰めや励ましを得て、御言葉によって立ち上がる人生を知られることができますよ。語りのしもべよ、また沖縄の方々を豊かに帰ってください。モーセによる福音書、そう私は心から思います。あなたのメッセージが正しく伝えられ受け止めていかれることができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。創世記というのはですね、最初に少しだけ解説をしておきますと、先ほども言いましたようにモーセによって神の啓示を受けて書かれた書物であるわけですけれども、紀元前1500年ぐらいの人物なんですね。だから今から3500年も昔です。その時代にこの創世記 という書物が書かれているわけですけれども、宇宙の成り立ち、人間の始め、また人生の不幸の始まり、また回復の御業、祝福、こういったものが端的に描かれている。それが創世記です。そういう意味では壮大なスケールなんですね。そういうことを考えているときに、この創世記の一章の一節、同志社大学を創立した新島城は、創世記の一章の一節を十分理解することができれば、聖書全体がある意味では理解できると、こういうふうに言ったくらいです。まあ、そういうことで、今日の一節だけに絞ってお話をしていきたいと思うんですが、もう一度読んでみたいと思います。はじめに神が天と地を創造した。ここから教えられる、誰でもわかる聖書のメッセージの第一は、神が創造者であるということでしょう。私は小さい時に、もちろんクリスチャン家庭に育ったわけではありませんので、聖書のこともキリスト教のことも知りませんでした。教会にも行ったことがなかった。で、なんとなく太陽を見て、月を見て、なんとなくずっとあったんだ。こんなふうに思っていたんですね。そこから小学校の高学年ぐらいから、やっぱりそういうことにちょっと興味も出てくる。宇宙ってどんな風にしてできたんだろうと思います。で、中学生ぐらいになると、理科の先生が言ってくれるんですね。宇宙の成り立ち、君たちも関心があるだろう。これは、カンブリアという時代があったけれども、その時代に、実は爆発が起こっていると。この爆発によって、宇宙は成り立ち、地球が誕生し、太陽が形作られ、というようなことを言われたんですね。そうか、爆発なのかと。で、その時私は皮肉っぽく思ったのは、私は頭に来てプラモデルを壊してしまったことなんですよ。クッパみじんに。にも何にも起こらなかったんですね。だから、もっとすごい宇宙が爆発で本当にあんな風になろうかなと思ったんです。やがて高校生の時代にクリスチャンになりました。クリスチャンになってきて、やはりちょっと勉強を始めました。すると、いろんなことが分かってきて、本当に爆発というようなことで宇宙のこの壮大さ、秩序、神秘、緻密さ、あるいは正確さ、こういうものが本当に爆発で起こるのかな、とますます疑問を感じたんですね。一般の方々は偶然はすごいって言うんですよ。見上げた信仰だと思いますね。偶然に対する信仰。例えば地球という星一つ、まあ平面じゃなくて周りに球体なわけでしょ。北半球の我々はこう、まあ人間こんな大きくないけど、地球が丸いとしたらこう頭がこうとしてこう立ってるわけですね。で、第二代に来ると思いますが、ヨシア君なんてオーストラリアに長い間いたんですが、南半球がこうですよね。落ちてもいいと思うんだけど、落ちない。引力があるからだ。と説明はしてくれる。まあ、それはそれで理屈では納得できる。しかし、不思議なものだなとやっぱり思う。で、だんだん思いますが、地球というものは、星の一つではあるけれども、この地球が太陽の中に何個ぐらい入るか。計算をしてみますと、108万個の地球が入る計算なんです。つまり108万倍なんですね、太陽は。その地球が、108万個入る太陽が、なんと5億も入るという巨大な星々が宇宙には無数にある。無数というのも、どのくらいあるかというと、10の28兆っていうんですよ。我々のまあ身近な単位で言えば、億というのは0が8個ですね。その28個も0がついている数の、まさに天文学的数字でバラバラにあるんじゃなくて、それが、例えば太陽銀河系で言えば、運行してるんですね。きちっと。皆運行してる。しかも、星は運行していますが、地球に限って言うならば、1年間、 かけて、1年と4分の1かけて、太陽の周りを回って元へ戻ってくる。これだけでも偶然っていうのは、しかも1日1回でするんですね。お月さんをお供にして、困ってるわけですよ。で1秒間にこの太陽までどのくらいのスピードで走ってるかというと、1秒間に27キロ。大阪と、まあ、難波と金剛のあたりまで行くのに、27キロをはるかに難波を超えるでしょうね。1秒間にカチッというあたりに、バーンと踏んでるんですよ。お互いによく振り回されないと思うんですけど。こういうものがですね、宇宙に先ほど見ました10の28乗の数の星々がチチンと動いている。何でも動くためにはエネルギーが必要でしょ。車だったらガソリン、人間だったら食べ物、まあいろんな核エネルギーにしてもエネルギーが必要です。しかし地球は何億年続いているかわからないけれども、ある種のエネルギーが蓄えられているとも思わないにもかかわらず、それが一日一回転だ。やっぱり不思議なんですよ。まあ、そういう壮大な宇宙にしても、それからもっと小さな世界で言えば人間、まあ、人間のお互いみんな顔を持っているわけですけども、人間の顔は上に眉毛がある。目がある、鼻がある、口がある。まあ、造形の、良し悪しは多少あるかもしれわかりませんが、みんな人間は赤ちゃん生まれた眉毛が上にあって、目があって、鼻があって、口があるという、この秩序の中に生まれてくるわけですね。皆さん、眉毛がなぜあるか考えられたことがありますか？眉毛。これやっぱり、こんな暑い日だったですね、汗がバー流れてくる。これも眉毛あるおかげでこうやってとこう流れてくれるわけでしょ。だから眉毛あんまり剃らない方がいいんですよ。だからウルトラセマンはあんまり良くないと思うんですよね。鼻が真ん中にある、目が一番上だ。例えば食べ物でも仮にきつねうどんでもいい、うどんを箸を持ってですね、こうして上で見下ろしてくれるわけですね。目が下だったら、口が上だったら、これは大変だと思いますよ。でこうして口元に持ってくる、指示をしている。しかも、このうどんの湯気がプーンと上がってくる。口の上には鼻がある。この鼻の穴を通じて匂いが敏感に感じる。食欲が増す。この鼻の穴がこう、ひっくり返ってしまってですね、上にあるとしたらですね、雨が降ったらもうくしゃみばっかりしてない。やっぱりこう湯気がこう、下から上がってくるの、食欲を増すようにできているわけです。そういうこと一つ一つにとってもですね、偶然では本当に起こりうるのかとやはり思う。ここに時計がありますよね。この時計、文字盤があり、針があり、まあいろんな中を見たらもっともっとこう細かいものがあるでしょう。こういうものは作者が作ったという誰も疑いません。時計と宇宙の神秘さ、正確さということを考えたときに、宇宙ははるかに時計よりも優れていると思いますよ。この時計でも作者を想定するとするのに、宇宙だけは偶然って言えるんですね。要するに人間は何らかの信仰を持つんですよ。偶然に対する信仰者か、あるいは聖書が言う神が天と地を創造したという作者を考えます。絵でも偶然に描かれているはずはない。例えばピカソのゲルニカ、すごいなと私も思ったことがあるんですけれども、ピカソと会ったことはないけれども、作者がいる、画家がいるというのは信じることができる。絵でも何でもそうです。もの、目に見えるものは、そうじゃないでしょうか。聖書は、昔から時代が変わろうと、思想が変わろうと、国が変わろうと、神が天と地を創造した。先ほど、今週の御言葉を読みましたけれども、 神の存在はその被造物、作られたもの、宇宙をはじめ人間、花、木々、すべての作られたものの中に神の存在と神性と力を表されているというんですね。筑波大学の遺伝子工学の権威、村上和夫氏は、こう語っています。細胞や遺伝子の中に人間技を超えた働きを見て感動しました。少なくても人間の力とか技を超えた存在がなければ生き物は生まれないというのが私の実感であり研究の成果ですと。クリスチャンかどうかわかりませんけれども、極めていった方々というのは偶然では、例えば DNA のその秩序ある並び方にしても、一つ一つが神の技というしか言いようがないような、人間技では偶然ではとても起こり得ないというようなことを専門家は言うわけですね。だからニュートンとかケプラーとか専門学者たちは、クリスチャンが多いというのはあながち信じられないはずはない、そうなのではないかなと思うんですね。さて、神が天と地を創造したと聖書は語ります。第二の真理は、神が初めであるということです。創世記の一章の一節の最初、初めにと書いてあります。服のボタンをですね、最初かけ間違うと、途中どんなにうまくこう言っていても、最後はどうしたって合わないんですよね。何事も人生の一番最初に認めるべきことってあると思いますね。それは初めに神だっていうんです。つまり別の言い方をすれば、人間が初めではないということでしょう。地球で誰が一番偉いのか、人間でしょうか。人間だと言って近代が始まりました。科学は発達し、そして文明は進んできました。確かにそう言えますが、しかし人間の自己中心性というものは、科学者は考えなかったんでしょうか。地球環境は破壊し、エゴが固まり、人を人とも思わない殺人事件、そういうことが行われてくる。人間は、ろうそくの火の上にさえ1分と置いておくことができない。そういうちっぽけなものです。物理的だけではなくて精神的にもそうですよね。精神的に極めて弱い、脆い、ちょっとした悪口で一晩中眠れなくなってしまう。そしてカッとなって取り返しがつかないことをやってしまう。日常の事件はいっぱいあるでしょう。今犯罪白書なんかで読んでるとですね、殺人事件の4割は家庭で起こるそうですね。親が子を殺す、子が親を殺す、夫が妻を、妻が夫を、そういう殺人事件が多い。そう考えていくとですね、この人間が一番偉いのかと。この人間が一番地球で信頼できるものなんだ。万物の霊長なんて言うかもわかりません。でも本当に万物の霊長ですか。例えばライオンの百獣の王争いとテレビで見ました。するとですね、すごい王者同士がガッガッガッガッってやります。で、一方が尻尾を下に、ピョンとお尻の下に下ろすと、もう戦いそこで終わりなんですよ。後追いしない。人間だけでしょ。これでもか、これでもかとめった打ちするんですよ。一箇所で済まない、十箇所、二十箇所でもアイスピックでやるんですね。人を押しのけてでも利得を得たい。人を押しのけてでも地位を上げたい。地位を上がること、能力を開発すること、それは素晴らしいことでしょう。しかし人間の問題は、他人を出し抜いても、足を引っ張ってでもそうなりたいという欲、これはどうしようもないところがある。ですから、こういう人間が初めなんだと、一 一番偉いんだっていうことになったら、私は極めて不安を感じます。選挙にこの命そのものでさえも我々自分で作れないんですよ。昨晩皆さん眠られたと思いますが、肺に呼吸をあなた自身がポンプを動かしたわけじゃない、心臓から血液を流したわけでもない、ただただそういうようにして作られているんです。親も扱い知らない命です。そういうことを謙虚に考えていくならば、やはり初めに神ではないでしょうか。以前メンズサパーというキリスト教の集会がありました。大阪の丸ビルであったんですね。でそこのメンズサパーの講師として東大の工学部の教授の菅野武史という先生が来られていました。言っても東大の工学部の教授ですからね、まあだいぶ前の話で、科学が全盛期のような時代、バブルの始まるまだもっと前のことでしょうかね。で司会者がインタビューを試みるんですね。先生はどのようにしてクリスチャンになられたんですか。いや、工学部の科学の最先端の教授、そういう方がどのようにして神を信じることになったのか興味深いですという質問をしたんですね。その時に菅野先生は、いえ、別に私は科学がどうのことのではありません。人間が自分の心さえコントロールできない小さな無力の罪深いものである。この罪のためには救いはイエス・キリストによるしかない。そう私は信じたのです。だからクリスチャンになりました。私は科学のどうのこうの説明ではない。そんなことよりも人間をじっと見つめられたこの先生の信仰の告白をやっぱり素晴らしいと思いましたね。やはり初めに神なんですよ。第三のことは何かというと、初めに神が天と地を創造したとあります。天と地ということは、見える空と大地というような、そういう現象的なことだけではありません。天と地の間に起こる人間の営み全てのことを含むでしょう。天にも届くほどの喜び、地を這いつくばるようなどん底状態、人生には様々な天と地が存在します。そういう時に、喜びの絶頂の時には神なしで生きていけるようにも思う時もある。あるいは地に這いつくばるような時が起こると、神がいるのか、助けてくれない。こういうように文句を言いたくなる。それほどどちらにしても人間は得手勝手なものです。しかし神はそういう人間を承知の上で、天と地の間に起こる一切の事柄を見てに収めていらっしゃる。そして神を信ずる者にとって、天と地の間に起こる様々な好ましいものも好ましくないと思われるものも、喜びのことも悲しみのことも、また不安なことも、様々なことを含めて天と地の間に起こる全てのことを神が創造したというんですね。ハイデルベルク信仰問答というのがあります。問いの26と27にこういう言葉が出てくるんですね。健康も、病気も、富も、貧しさも、すべてのものが偶然ではなく、父としての御手によって私たちに来ることを信じる。問い28、神の創造と摂理を知るとどのような利益が我々にあるのですか。答え、あらゆる不遇の中にも、忍耐深く幸福の中には感謝し、将来のことについては我らのより頼むべき父に、万事を益としたもう神に信頼することができる幸い、平安。これが我々にとっての益である。そう教えてるんですね。聖書の中の人物、これから創世記を学んでいきますけれども、アブラハムにしても、それからイサクにしても、ヤコブにしても、ヨセフにしても、随分と苦しい経験をしてきました。しかし神は、そのアブラハムもイサクもヤコブもヨセフもじーっと見ながら、最終的に、 福に満ちた神の幸い、これを体験できるようにと神は導かれるんですね。ヨセフは晩年語ります。兄弟たちが本当に復讐されるんじゃないかと、自分たちがかつていじめたそのヨセフ、えらい大事になっている、そういう中にあって復讐を恐れた時にヨセフは言うわけですね。あなた方は私に悪を図りましたけれども、神はそれを良いことの計らいとなさいました。悪も苦難も意味がわからないと思う事柄も、神にあっては万事は益に変えられる。天と地の間に起こる一切のことが神の創造の中にあって豊かな恵みへと変えられていくと信じることができる人生というのはやっぱり幸いではないでしょうか。ですから創世記の一章の一節は、まあ全聖書のある意味では中心的な聖句とも言えると思います。そしてあなたの人生に起こる様々なことも神の御手の中である。そのためにもう一度、命の万物の創造者である神を認めてはいかがでしょうか。また第二に、すべての事柄の始まりは神の中に始まっているのだということ、人間が始めではないのだということ、そして天と地を創造された神がいらっしゃる。私の悲しみや不安や苦悩、こういうものを神はすべてを知っていらっしゃる。他の人は知ることができなくても神は知っていて、私たちのその悩みを解決へと導いてくださると信じることができるのは大きな幸いではないかと思うんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の地なる神様、創世記一章一節、このところからメッセージを取り継がせていただきました。お一人一人がさまざまな思いの中で今日礼拝に問われていると思います。私にはその心の内にある、人生の中にあるさまざまな思いを知ることはできませんが、それぞれをお作りくださった全能の神、その誕生日に命をお与えくださった慈愛に満ちた神、その神がいらっしゃいます。どうぞ一人一人が御言葉を通して人生をもう一度、この人生の中に生かされている中に再点検ができますように、主がお一人一人を変えてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。